Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。明けましておめでとうございます。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。2026年1月3日になりました、
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年最初の放送です。
ほんまやね、
はい、
来ましたね。2026年がやってまいりました、
はい、
お便りをいただいております。
ありがとうございます。
今年一発目のお便りは、うん、いい年してあきちゃんさん、ありがとう
ございます。
炎上さん、原田さん、こんにちは。こんにちは、
こんにちは。
いつも楽しいおしゃべりと原田さんの音楽で癒されています。
嬉しいな。
以前炎上さんに寒さ対策を尋ねると、
はい、
モフモフのものを身につけていますと答えて教えてもらいましたが、
はいはい、
さらに良い寒さ対策を教えていただければ幸いです、
は
い、
なるほど、
よろしくお願いします。寒い日が続きます、
はい、
ご自愛ください。
はい、これね、モフモフのものはもう身につけてるんですよ、本当に。
もう今日もまたぎみたいな。
もう本当にね、はい、モフモフだらけでね、はい、足も全部つけてるんですけど、
はい、
それ以外ですね、これ私昼でも夜でもね、あ、ちょっと寒いと思ったら、うん、もう私はね15分だけでも銭湯に行きます。
あ、
はい、
あなたはそれを本当にやるね。
そうなんですよ。もうそしたら忘れます、うん、もうどんな気持ちで銭湯に行く前感じていたか、その寒かったことが。もうね、本当に銭湯ってすごいですね。
何を言ってんの。
お湯って、なんかお湯を制するものが世界を制するんじゃないかと思うぐらい。もう私あのダメなんですよ。皆さん、冷え性の皆さんどうですか。そのね、熱風とかであったかなります。私もお湯しか無理。
あ、そうな
ん、うん、どんなに暖房の風をわーって浴びても、もうあの現状維持なだけで、冷たい氷みたいな手はそのまんまです。
あ、もうだから
足も
芯がな、
芯がそのまんまです。
芯があったまらへん。
あったまらへん。
芯があったまんのはお湯だけや。
お湯だけです。
はい、もうすいません、
はい、
多分以前も熱弁したような気がする特に新しくない寒さ対策ですけれども、お湯に入る
という、ね、お湯ですね。
なるほど、うん。まあ、あの僕はカイロを背中の真ん中に貼るっていうのを勧めます。首の下の辺に。
それであったかなれんやったらいいな。
ポカポカです。あとね、
うん、
あと、あのリンパを流すっていう形で体中をさするっていう、
アロママッサージみたいなもんですね。こうやって
自分で腕を心臓に向けていろんなことをさすって、腕とか
自分でするんですか。
自分でさす。15分ぐらいかけて、
その
ポッカポカ、
自分のその自分を触る手が氷みたいやったらもう私氷でなぞられてるようで
ほんま、
もうそれはもうね、もう嫌ですね。
ごめんなさい、もうこのまま僕ら 1時間ぐらい喋れるんですけれども
はい、はい、
オープニングトークこの辺にしときまい、
はい、
しとこうかなと思うんですが、
はい、
この番組皆さんからのお便りお待ちしております、はい、そしてお便りいただいた方の中からですね、はい、この番組の柱となっている炎上さんが出しているフリーマガジン、
はい、
半径 500m、 そしておっちゃんとおばちゃん、プレゼントしているんですね、
はい、
なので、興味ある方はぜひどんどんお便り送っていただき、プレゼント希望と書いていただきたいと思います、
はい、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方、住所とお名前忘れず間違わず書いてください。今年もお便り本当に心からお待ちしております、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m。 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜び ション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
昨年の放送で、うん、1年の締めにね、編集長の方からこの番組でのクイズを、
はい、
私は強化していくよと、
そうですよ、
いう宣言もいただきまして、
はい、
このコーナーでは一つ編集長からクイズをいただいております。
そうなんです。
今日どんなクイズ。
今日はですね、店名クイズ。
あ、そうですか、
うん、
多いのはバス停当てクイズ言
う
てね、
そうなんです、
特集になっている今からフリーマガジンのこぼれ話なんだけど、うん、はい、それはどこのバス停の特集だったでしょうっていうクイズだったんですけど、
そうなんです、
今日はお店の名前。
そうなんですよ。
はい、わかりました。
でこのお店ね、
はい、
西王子松原っていうバス停の
西王子松原、
半径500メートルにあった時に、はい、取材したんですが、
はい、
それからまあほどなくね、
はい、
下緑町のバス停のところにもできて一時期2つあったんですよ。でももう下緑町だけになったんですね。
は
だから今は下緑町半径500の中にいらっしゃるんですけれども、はい、当時は西王子松原だった。
何屋さん。
ケーキ屋さん。
おー、ケーキ屋さん。
あのね、両方共通するのはね、その両方の店ね、うん、商店街とか大きいスーパーマーケットとかの近所にあるんですよ、うん、
はいはい、
ね、でそれはなぜか、
はい、
このケーキ屋さんが、
はい
はい、お子さんと一緒に買い物に来る帰り道で買ってほしいからなんです。
へー、あ、もうそれは買ってほしいし立地をそこにしてるんやな、はい、
そうなんです。
なるほど。
でここのお店の名前のクイズなんで、
うん、
ちょっとだけヒントを出すんですが、ちょっと新年早々、うん、難しくて、
うん、
で原田さんには年末にちょっとこの話を口走ってるから入らないでくださいこのクイズに。新年最初のクイズはリスナーの皆さんだけに出します。原田さんは
考えたい。
いえいえ、もう聞いてるからいいんです。
でも知らんもん。
ね、ヒントはね、うん、まあこの季節にね、
うん、
あったかい、身につけるものね、あったかい身につけるものの言葉なんですね。
この季節にあったかい身につけるもの、
はい、
お風呂ちゃうの。
あ、違います、日本語ではないです。
身につけるもの、ね、しかも、
はいはい、
この季節に身につけるあったかい、
これ何語かな。フランス語な気がするんですけどね。ちょっと待ってくださいね。
今それは店の名前がフランス語やというヒントですね、はい、今のは
まず。そうですね、アトリエホニャララって言うんですよ。
お店の名前の最初にアトリエがつく。
はい、
うん、なるほど。
で、ヒントはこの季節に身につけるもの。
わかりました、
はい、
もういいでしょう。
ごめんなさい、今ちゃんと、あれしましたら、主に英語から来た言葉ですね。
主に英語から来た、
はい、
すみません、もといです。
語源は中世フランス語に遡る可能性もある。
ある、
はい。
じゃあフランスっぽい英語、
はい、でフランス語にもこの言葉はあるけれども、
知ってる？みんな。
そうですね、あるもののちょっと特殊な形のものをこう呼ぶ。例えばね、帽子とするでしょ、
うん、
その中でも画家の人がかぶってる、よくイラストでベレーってあるじゃないですか、
はい、
帽子じゃなくてベレー、一つの形
みたいな感じ、
はい、はい、そんな形です。
わかりました。
皆さんわかりますかね、はい、ちょっと難しい。難しい、
大丈夫と思いますよ、
はい、
その
はい。でね、
はい、
今ちょっと申し上げましたように、商店街とか大きいショッピングセンターの近くにある、
うんうんうん、
そしてそれはお子様連れの、お客さんが帰りに買って帰ってほしい。だから、ね、うん、置いてあるケーキはお子さんが喜びそうなね、例えばここで人気のオムレットケーキがあるんですよ。
おい、
この店名を模した、
店名を模した、
はい、店名 にのケーキなんです。
ほ、あ、そういうこと。
そうなんです。アトリエホニャララ、そのホニャララという名前のケーキがあるんですけど、オムレットケーキなんです、
はい、
でもこれなんて、ね、中にカスタードも、ミルクと卵がたっぷり入った美味しいもうカスタードクリームが入った、うん、それをスポンジでくるんとくるんだオムレットケーキなんですけど、はい、これ大人もね、まあ、一口こう子供が食べて欲しいっていうね、買ってあげて食べるじゃないですか、はい、大人もその時に驚愕するんですよ
なんで美味しすぎて、
美味しすぎてでここのオーナーさんはね、うん、生駒さんって言うんですけど、生駒さんはその驚愕を見たい、だからお子さん用のケーキ、
はいはい、
だから大人が満足でき
る
感じじゃないやろなと思ってるでしょ
う。ちゃうでと。
それが違うんです。もうね、本格フランス菓子を勉強されてます。
なるほど。
でフランスにもちょっと行かれて、
なるほどな。
かつてね、あの美味しいお菓子屋さんがあったんですね、うんうん、もうあの惜しまれてなくなっていったんですけど、レマン館っていうね、
はいはい、
そこのあのまあいらっしゃったパティシエにずっとついてはったんですよ、この生駒さんは。でもう本格的な、もうちょっとびっくりするような、自分が見たこともないようなケーキをいっぱい見て、うん、絶対この人についていこうと思って、でその方がフランス留学されたら自分もその後行ったりとかして。
なるほどね。
もうバリンバリンにフランスの洋菓子を勉強されて、
うん、
でやってらっしゃるのはお子さんと帰りにちょっと買っていけるケーキ
だ。子供が見て、うわ、うん、これが食べたいって言うようなケーキがいっぱいあって、
うん、
その中にオムレットケーキが一個あっ て、まあ、これ看板商品の一個なんやけど、うん、大人にしたらまあ子供好きそうやな、
そうそう、
こういうやつを言
う
て、
そう
で食べ、パクって食べて、お父さんもちょっと食べるわ、なやこれってなるってことね。
そうそう、今すごいうまかった。
何がうまいの。
原田さんすごいドラマ見てるみたい。本当に私の言いたかったことはそれなんですよ。
リスナーは2回同じこと聞いてるさっき聞いたこの話だ、ほぼ。
いやでもほんまにそうなんで、
なるほど。
他にもあのちゃんと大人向けのね、例えば、はいはいはい、ラム酒の効いたラムレーズン の、うん、あのアイスクリームとかいろいろあるんですよ、
はいはいはい、
でもやっぱりお子さんがあ好きって言ってすぐ手に取りそうなものがいっぱいあるんやけ ど、もうお味が本格的な、
どれもな、
はい、
なるほど、わかりました、うん、もうほら行きたくてしょうがないし、
はい、
安心よね、大人も、
うん、
なんか子供のためのばっかりやしなとかじゃなくて、
はい、
これはお父さんの方がよ好きなケーキかもしれんでとか言いながら選んで ね、
う
ん、親子でお母さんと一緒にとか。
そうなんです、
いいんじゃないですかね、はい、これお店の名前どうかな、
はいはい、
身につけるあったかいもんね。
もう春さんは知ってるから、あのリスナーの皆さんに答えを言います。
はい、どうぞ。
はい、これはねアトリエミトンですね。皆さんミトンってわかりますか。あの手袋で親指とそれ以外みたいな感じで分かれてる、ああいうあの穴が2つのね、はい、あのミトンですね。このミトンみたいな形してるんですよ。こう本当に
オムレツの
ケーキがもう本当に美味しい。
なるほどな、うん、あのミトン独特の丸みかんみたいなのがあるってことね。
そうそう、ふっくらとね、
ふっくらとした。
そうなんです。
あ、なるほど。これミトンは分かってた人結構いるんちゃうかな。
本当に、
うん、
そうかな。ちょっと難しすぎたかなと思ったんですけど。
いやいやいや
大丈夫。
うん、
あ、それやったら嬉しいですね。
多分なんとなくそのオムレットケーキにつけはったんやし、あの形に近くてとかいろいろ思ってくれはったんちゃうかなと思いますね。
あ、それやったら嬉しいです。
わかりました。
はい、
当たったでっていう人はお便り送ってください。
はい、
おめでとうって言ってもらいます
はい、
はい、わかりました。これももちろんなんですけど、うん、ウェブページでもご紹介してますので、
はい、
半径 500m と検索していただいて、そのウェブページで、調べていただいたりすると写真なんかも見れると思います、
はい、
アトリエミトンですね、うん、新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス西王子松原停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、うん、子供向けに見えて意外と大人も楽しめる、
はい、
みたいなところで、うん、この曲はどうでしょうか。ザ・ミニオンズでレボリューション。
本当はどこで Just like Tokyo名曲が流れてるんだよ。
これはおーってなった人いはるん
です。そうですね、映画がねすごい子ども向けの楽しい映画なんですけど、うんうん、実はこういう大人も楽しめるすごい BGM がいっぱい流れるっていうね。
もうこれ嬉しいやろな、うん、なんかエンドロールの中で流れたということらしいんですけどもね、うん、はい、かっこいいやんと思った人おられたかもしれません、はい、お送りしたのはビートルズのカバーですね、うん、ザ・ミニオンズでレボリューションでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田ひろきの
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、原田さんアルバムを出されたということでね。
そうですね、去年のハラダイス11月15日でアルバム出て、うん、はい、で一般発売が12月15日あの CD ショップでも買えるようになっているという状態でございまして、
うん、はい、ノーリターンっていうね
ノーリターンというアルバムがありました、はい、おかげさまで本当に気に入っています。
なんか今回こう歌い上げる感じのねちょっと、
そうや ね、 ね、まあ、なんていうかチームとしては3枚目になるというね、うんうんうん、あの福島くんギターで入ってもらったり、うん、炎上さんプロデュース的に入ってもらったりっていうので、
はい、
アンコールアンソロジーときて、ノーリターンというアルバムなんですけど、はい、まあなんか、3枚目なのでどんな形でいきましょうってなった時に、うん、少し弾き語りベースなものを最初にイメージしてたので弾き語りが増えましたね。
そうですね、
半分ぐらい。
そうですね、うん、で中でもまたあのライブ版のものもちょっと入っててね。
そうなんです、もうレコーディングが始まった時期にライブがあって、
うんうんうんうん、
あのこれ抑えたいなライブでっていう弾き語りはね、
うんうん、
なんかあのやっぱり空気みたいなのを一緒に撮るので、
うんうんうん、
ライブってねやっぱもうある存在してるんですよ空気が、
はいはいはい、
だからそれはなんかスタジオ録音とは違うものが撮れるっていうのが、う
ん、なんか緊張感もちょっとあったりしてね、なんか息を飲む感じもあるし、うん、
まあ失敗すればもう終わりなんだけど、でもなんか回してみたら、うん、まあ入りましたね、うん、何曲かはね。
だからなんかすごいいろんなものが混じってて、なんかガットギターとか、
うんうんうん、そうね、
アコースティックギターあったりとか、
そうですね、
でそういうなんて弾き語りもあるしバンドもあるし、
そうなんです、
そしてそのライブの音源もあるしスタジオもあるしみたいな、ね、結構バリエーションが実はあるんですよね。
いやそんなものになって嬉しかったな、うん、すごく、うんうんうん、今日どの曲を、
いやもうね一番上から順番に紹介していきたくて
時間かけて、
はい、
うわありがとう、
はい、まずはこの、はい、明星ですね。
明星ね、
うん、こう原田さんこう今までもそうなんですけど、なんかこう脚本のために書いたりとかね、
うんうんうん、
なんかこうね劇のためにとかいろいろあるじゃないですか、あの、はいはい、パントマイムのためにとか、はいはいはい、なんかそういうなんかのためにっていう時のそのなんか秀逸な作品って結構いっぱい私聞いていてこの明星もすごくなんかいいなと思って、これどんなあれでしたっけ。
これはね舞台、まあ朗読劇だったんですけど、うんうんうん、予算の鉄管と与謝野晶子、
うん、
まあ、がまあ中心なんだけど、うん、与謝野鉄幹の物語で、
うん、
僕鉄幹役だったんですけど、その鉄幹が本当に若い才能にね憧れられて迎えるんだけど、
うんうんうん、
そのちょっとこうなんていうのかな、あの自分より才能があるのよ晶子の方が、
うんうんうん、
腐っちゃうの
あ
っていうのを芝居でやってんだけど、
なるほどなるほど、
なんかまあそのことを念頭にちょっと置きながらの、え 作曲をしたんですね、うんうんうん、でまあ劇中歌だったんです。
なるほど、
まあ、主題歌と言ってもよかったんだけど劇中歌。それを何にもそういう情報なくね聞いてもらった時にまた違う印象で伝わっていくんじゃないかなっていうことで今回アルバムに入れてもらえることになりました。
はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田裕之新しいアルバムのノーリターンから明星。
歌によりて出会いしは明けの明星、その際を喜ぶ何も知らぬつぼみなら咲かせてみたいと心が騒ぐ、迷わずにいい君の胸を開こう、恐れずにその胸を叩こう。歌に惹かれ集まるは宵の明星、その際を妬むやがて僕を追い越して、巣立つは定めと心が騒ぐ、迷わずにいい君の胸を開こう、恐れずにその胸を叩こう、迷わずに君の胸を開こう、恐れずにその胸を叩こう。
これはもうスタジオ版ということで、
うんうんうん、
緊張の仕方もまたスタジオらしい緊張というか、
はい、これでも同時期のそのライブでも
そうやって
むっちゃ良かったです。
そう
っす、ね、あれ入れたかったんですよ、あの音源。
すいません、はい、ちょっとだけミスタッチがありまして、
ギス曲ね、ギターのね、
そう、そんなんもあって、まあそれ一回生のもんなんでね、ライブはね、はい、まあ気に入ってます。また新しい時代を、一つの芝居の仕事が終わった曲が作ってくれる気がしています、
はい、
アルバムこれからちょっとずつ紹介していきます。以上、原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
数点角もそびえ立つ難波の魅力、まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーター難波。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、園長さんが出会って、
はい、
もう来ていただきたいってなった時にですね、うん、はい、ゲストで来ていただくことも増えてまいりました、
はい、
今日も来ていただいています、はい、お名前お願いします。
はい、サリと申します。
よろしくお願いします。ようこそ。サリさんとはね、
はい、
循環フェスでお会いしたんですよ。
循環フェスで、はい、出会った。
そう。で、インタビューさせていただいたんですけど。
インタビューした。
はい。もう非常に面白くて、まずはこう、何をされてる方かっていうのをちょっと 教えていただいた方がいいと思います。
はい、はい、何されてる方なんでしょう。
はい、はい、滋賀県大津市を拠点にエシカルを広めるエシカルコンシュルジュという肩書きで活動させてもらってます。
エシカルコンシュルジュって何するか分かりますか。
もう難しいとこやね。
いろんなエシカルの意味ってあるんですけど、はい、このエシカルコンシュルジュの意味を、はい、サリさんぜひ教えてください。
はい、エシカルって、まあ、地球上にいろんな問題があると思うんですけど、うんうん、そういう人とか地球環境とか、うんはい地域とか社会に対する思いやりを持って行動するっていう考え方のことっていう風に言ってます、
うんうん、そうなんですよ。だから思いやりっていうところに着目されててサリさんは、はいはい、いろんなものをまあコーディネートしたり売ったりとかされてるんですけど、その売られてるものが私結構知らないものが多かったんですね。例えばこのコースター、これ皆さんリスナーさんには見えないんですけどね。このコースター、
ずいずい見えへんもので行こうとしてます、
ね。ベージュのコースターね。
はい、私手に取りました、
はいはい。はい。手触りを言ってみてくださいリスナーの皆さんに。
これちょっとリンゴみたいな形の大きさの、うんうんうんコースターなんですけど、うんうんうん、周りをステッチで縫われていまして、うんうん、手触り的には革。
はい。
に感じますが、
はい、
これクイズになってる以上は革じゃないことは分かっています。
そうなんです、はいはい、
これどうしたらいいの。革じゃなかったら何かを言う。
はい、何でできてるか。
何やろうな。
一応再利用になるんですよねこれって。
そうですね、はい、アップサイクルです、うん、でもすごいいい線、今いいワードを言われました、
ね、いいワードをね。
リンゴの革。
あ、リンゴの革でいいですか。
惜しいです。
惜しい。
あ、言っていいですか。
はい、惜しいのは外れですから。はい、正解を言いましょう。はい。
はい。リンゴジュースの搾りカスをコーヒーに混ぜて作っているアップルレザーっていうものなんです。
アップルレザーなんです、その名も。私ね、これ全然知らなかったんですよ。
リンゴの匂い。
特にリンゴの匂いしない。
しない。だからこう、搾りカスとね、コーヒーですね、混ぜて。
コーヒー、はい。
混ぜたら、こんなにまるでレザーのような手触りの、こんなてかカバンとかね、
はい、そうですそうです、
できてるんですよ、
はい、すごいね。
ね
そのな そこ発明があるの。
そうです。そのエシカルポイントとしては、うん、リンゴの搾りカスを混ぜることで、CO2 の排出が普通の合皮でこういうコースターを作るよりも7分の1に減るっていう。
なるほど、7分の1です。
思いやりがあるよ。
思いやりがあるでしょ。あ、いい感じです。よく分かってくださいました。
そうなんです。
その一手間と一工夫で地球に優しくなる、
はい、
っていう再利用。
そうですね。
もう一個紹介してもいいですか。
あ、ぜひぜひ。
滋賀県ならではの、はい、琵琶湖の
これですか、もしかして、
はい、それをちょっとぜひ
ごめんなさい、つけてきちゃったんですけど、
はい、あれね、イヤリングされてるんですけど、はいはい、ね、あそこにほらパールがついてるでしょ。
はいはいはい。
これ
小さいパールよ。
これね、はい、琵琶湖で取れるんですよ。
そうなんです。
そんなこと知ってました。もう私
どういうこと、
こんなに近いのに
琵琶湖で取、琵琶湖にいる貝が作ってんの。
あ、そうですそうです。
へえ、
はい、池長貝っていう貝が琵琶湖にいるんですけど、その中で取れる真珠なんです。琵琶湖、
もう滋賀県中の人が取りに行ってしまうんじゃない。そうなの。
はい、なかなか希少なんですけどね。
そうよね、はい、へえ、すごい。
そうなんですよ。
これそれを利用するっていうことなの。
そうなんです。で、真珠っていうのは水を浄化する働きがあるんです、はいはい、なのでビアパールは琵琶湖をきれいにするっていうところで、私はエシカルだなと思って扱わせていただいてるんです。
そうなんですよ。
思いやりがあるで。
ね、だからそうやっていろいろ身近でも知らなかったものとかをこう知らせてはるんですね、は
い、これもともとその、うん、どういうきっかけでこの世界の人になってるんですか、
はい、それを聞いてほしかったです。
何がですか。
それをサリさんに聞いてほしかった。、
はい、どうですか、はい、
そうですね、私、まあ、子供の頃にちょっとその途上国のことを知った時に、そのね、綺麗な水も飲めないで、あったかいお風呂にも入れない子供がいるっていうことを知った時に、はいはいはい、なんて私日本人でこんなぬくぬくと育っててって、すごいなんか罪悪感というか、なんかショックを受けたんですよね。
いくつぐらいですか。
小学校3、4年生ぐらいの時。
感受性豊かな
んです。何も知らないでぬくぬくと育ってたので、それで、あ、なんか そんなことが あるんだ、そんな不平等なことがあるんだと思って、うんうんうん、でそれを何か大人になって仕事を考えた時に何かそれを解決する仕事がしたいなと思って育ったんですよ、
はいはいはい。
まあ、でもその大学で国際政治とか専攻したりしてたんですけど、ちょっとまあ家庭に入ることになって、でちょっと闘病とかもしてたので、はい、そのことから離れてしまってて、でもだんだんと体も元気になって、で子供も手が離れて、で第二の人生何しようって思った時に、やっぱり私はそういう地球の平和とか、そういうものを解決するというか、平和に向かって活動することがしたかったなと思い直して、でたまたまその時にエシカルコンシルジュ講座のことを見つけて、あ、これだと思って勉強したっていう感
じ。じゃあそこで言葉としても初めて出会うんですか、エシカルって。
でもね、エシカルっていう言葉は大学の時からもやっぱりそういう国際政治とかそのサークル活動とかをしてたので知ってはいたんですけど、で今日広く、ま、深く学べるっていうことでエシカルコンシルジュ講座を受けて、でそれがきっかけで、まあ、同時期にライターの活動をしてたんですけれども、はい、私でじゃあそのエシカルのことをライターで記事にして発信していこうと思って活動をしてまして、で去年にライターの枠を飛び越えてもっとエシカルを広める活動をしたいと思って6月に滋賀エシカルコミュニティっていう団体を作りまして、
作った、
はい、
団体を、
まだ2名の小さな団体なんですけど、
大団体ができております。
大団体ですよ、こっから増えてきますから。
お前な、うん、あ、
そうです。それでいろんなイベントを開催したりですね、お話し会してちょっと私お話もさせていただいたりしてるんですけども、
だから京都にねもう進出してきてくださってるんですよ、
エシカルの団体が。
そうそう、だからこう、あ、なんかそういう循環フェスってあるんやと思ってね、
はい、
ちょっと京都のも出ようかなみたいなので滋賀県から出てきてくださった。
そうですね、マルシェ活動も去年から始めさせていただいているので。
なるほど。ものづくりっていうことではないんですか、そのエシカルなものをこう見つけてくるっていう。
そうです、ね、私はセレクトし て,、うん、
セレクトして
自分がいいと思う商品を委託で販売させていただいてます。
これは琵琶湖でできた真珠なのねとか、
そうですね、
って見つけて、あ、エシカルかもみたいなことをこう集めていって、
はい、
っていう風にして紹介したりすることがある、う
ん、はい、
でもライター活動もされてる。
あ、そうです。
その紹介がまたね全部こうお話しされるので、うんうん、こういろいろこうセレクトで並べられてるマルシェでね、
はいはいはい、
やっぱ私も出会いがあったし、あ、こんなんがあんのかって知るじゃないですか、
はいはいはい、
だからいろんな人知るところからやと思うんですよ。
まあそう ね、
あ、こんなコースターがあるんやとかね、はい、こんな琵琶湖で真珠が取れるんやとかね、
はい、
いろんなことをそこでこう学べるというか、
そうや
コンシュルジュの人に聞きながらね、
はい、今日もうん、結構たくさんセレクトされてるものを持ってきていただいてますけどね、なんか一つ二つこれ面白いですよみたいなありますか、
は
い、
他にもありますか。
そうですね、うんうん、こちらのイヤリングは、はい、琵琶湖に入るヨシっていう、
は
い、ヨシ草、はい、琵琶湖の水をきれいにしたり、はい、琵琶湖の生き物が住みかになったりするんですけど、はい、それが毎年刈り取らないといけないんですね、うん、環境のためにも。でそのヨシを使った糸で作った耳飾りなんです、
はい、
これ滋賀県の作家さんが作ってます、
ね、だからいろいろかわいいきれいなものがいっぱい並んでるんですけど、おしゃれなものが全部そういうストーリーがあって、でそれを伝えてはる感じなんですよね。
なるほど、なるほど、白い。
だからなんか家庭に入ってそれからもう一回みたいな感じでこういうコンシェルジュの資格取ってこれからこう広がって頑張っていこうと思われてるので、
な
んかちょっと私にはお茶とばちゃんの予備軍みたいな感じで。
いや、それは、はい、でもサイさん自身が小学校の時に受けたショックは、うんうん、
はい、
結構いろんな人が今持ってたりとか、
はい
はい、このラジオ聞いてもそんな感じやったらって思う人いるでしょうね、心の中にそういう何か地球に優しいことってできひんのかなとか。
そうですね、
うん、だから道案内してほしいっていうね、うん、ことはすごいニーズがあると思うんですけど、
ね、
うん、これ会いたい、
うん、
あるいはセレクトしてる商品を見てみたいみたいな人はどうしたらいいですか。
うんうん、私滋賀県を中心に出店はしてるんですけども、今年もちょっと京都の方でもちょこちょこマルシェ出店していく予定がありますので、はい、ぜひ、
あ、また
ぜひ来てくださいぜひ来てくださいを具体的に知りたい時はどうしたらいいかしら。
私インスタグラムで情報発信してますので、
インスタで、はい
はい、
じゃあアカウントというかインスタに行き方、はい、どういうふうにすればいいですか。
は
い、
私のアカウントサリクラブなんですけど、はい、sari.club、
はい、サリクラブ、
はい、
サリドットクラブ、
サリドットクラブ、
サリドットクラブで、
はい、
はい、
アカウントで、はい、ここに行ってもらうと、うん、出店の情報もあるし、
はい、であのイベントとか私がやってる、はい、お話
とか、あとあれですよね、多分選ばれた、選んでおられる写真、
あ、はいはいね、商品の説明も、はい、あるから、はい、
今出てきてるのも見れるやろうし、はい、もう足で作ったやつがめちゃめちゃ繊細な感じです、はい、可愛らしい感じですね、
そうなんです、
なるほどね、面白い、遠條さんは結構知らんもうことばっかりやと思ったんですか。
そうですね、なんかよく見る商品って流通すごいしてるものとかもあるんですよ、エコっぽいものとかもいっぱい、はいはいはい、でももう完全にその私ちょっとノーマークやったものとかがあって、うんうん、それがすごい面白くって、
はいはいはい、
で結構短かったんですね、それがね、
なるほど、
琵琶湖のもそうですけど、うんうんうん、だからなんかあ知らないところにエシカルなものっていっぱいあんやなと思って、
うわっちょっと何エシカルとかずっと使ってたみたいに言わはるやん。
いやでも知るところから
意外とエシカルやなって言うやん。
いやでもなんかそんなに触れ出すとね、なんか目につくようになるし ね、 いやそうです
ね、なるほどね、
はい、
わかりました、
はい、
めちゃめちゃ興味深い話だし、うん、本当にこう教えて教えてっていう人がねいっぱい聞いてくださってるんじゃないかなと思います。ぜひサリドットクラブで、
はい、
インスタグラム見ていただきたいと思います、
はい、
今年も精一杯頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
お時間来てしまいました。最後もう一度お名前お願いします。
はい、滋賀から来ましたサリと申します。
本日はどうもありがとうございました。
ありがと
うございました。ありがとうございます。
今日のもう一曲。
はい。
ここでもう一曲なんですけれども、
はい、
サリさんからこの曲のリクエストがありました。
うん、
福山雅治で道しるべ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
福山節、
はい、
ということでございましてね、うん、好きなんですとおっしゃってましたね。
ね、すごい好きそうでした、
はいはい、紹介したのは福山雅治で道しるべでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。今日はお二人ですね。まずお名前お願いします。
はい、日清電機の竹本と
長谷川です。
ようこそ。めちゃ元気、
こんばんは。
出ました、日清電機の方が来ましたけれどもね、
はい、
新人さんが、
はい、
もう竹本さんはもうね、
うん、
おなじみでございますけど、
は
い、
本当に
新しい方を、
うん、そうです、今日はね、うん、連れてきちゃいました。
お茶飲みに行こう言って、はいはい、長谷川さん何をされている方なんでしょう、うん、
私は今日清電機に入って1年目で広報の仕事をしてます。
フレッシュ。
これは竹本さんと一緒にやってる。
あ、そうですね。後輩で。
後輩よ。
はい、
わ大変ね。
竹本さん優しいですか？
はい、とっても優しいです。
なんか言わされてる感じがね。
出ましたよね。今なんかね。
ありました。
そんなことない
です。いや、自然でしたよ。自然でした。言わされ感が自然。入って1年なってないぐらいなの？
そうですね。7月に配属になったので、
そうなのか、
半年ちょっととかになりますかね。
どうですか、日清電機および日清電機の広報は、
うん、そうそう、
そうですね、私の代は結構70何人ぐらいか、うんうん、同期が 多くいるので、はい、結構同期同士で楽しくやってたり、うん、広報の仕事ではいろんな社外に PR することであったり、うん、社内法の作成とかもしてるので、うん、はい、はい、そちらで結構難しいことは多いんですけど、楽しくやってます。
ね、フレッシュな。まあ
リスナーの人はさ、うん、あの日清電機さんっていうのは、うん、あの竹本さんに映画監督のいるとこやろみたいな
違いますよ、
そういうね、
違います、
そうそうそう、ショートムービーをあの海外ロケで作らはるとこでしょみたいな、うんうんうん、そういうリスナーの人は、はい、あの日清電機の広報にイメージ持ってる人もいるぐらい、
うん、すごい。
でもそれ入ってみたら意外とそういう仕事もあるんですか？
そうです、まさしく、うん、今日連れてきたのは、うん、ブランデッドムービーのご紹介ですね、うん、
出たよ、
すごい。
どういうこと？
え、もうブランデッドムービーやってる？
はい、
はちょっと
配属されてすぐやった
ちょっと変わっているんですね、もう
そうなんです。
うわ、え、あれ面白いですか、やっぱりああいうのって？
はい、まだちょっと撮影の方には一緒に行ったことはないんですけど、うんうん、はいはいはい、その社内の人と、うんうん、その他の部署の人と関わる仕事ではあるので、
そっか、広報だけじゃないですもんね。あれ、
そうなんです、
そう、ね、
いろんな部署の人、ね、
の方と協力を得てできてる仕事ではあるので、うん、はいはい、結構難しいところはあるんですけど、うん、竹本さんと一緒に楽しくやってます
いやもう、ね、ずっとねラジオでは紹介してるけど、うん、初めて聞いておられる方もおられるかなと思いますけど、うん、西電機さんが自分たちの会社の紹介で、
う
ん、
そうそう、
ちょっと手のこっこんだというか手の凝ったというか、うん、すごい素敵な映像を、
そうなんですよ、
シリーズで作ってて、今回紹介してもらうのはどういう、そのシリーズ的にはどんな位置づけなんですかね、はい、
そうですね、日清電機のブランデッドムービーは、うん、まあ、らしさを表現しているもので、うん、1話から今4話までを公開させていただいてます、はい、まあ、YouTube だったりとか、うん、当社の特設サイト、ホームページを見ていただいたら見れるんですけども、はい、そちらでですね、ちょっとね、日清電機のそのらしさの動画を見てるだけだったら、うん、本当にこんないい会社なんだろうかとか、うんうんうんうん、嘘じゃないのってね、ちょっとそういう風に思ってもらったりする場合もあるかなと思って、よく書きすぎてないとかあってもね、ちょっとね困るなっていうので、まあ、その職種の方とかストーリーに合ってる、うんうん、方に出てもらってインタビューをいつもしてるんですね。で、
リアルインタビューね。
そうそう、リアルな社員の声を聞いたりとか、はいはいはい、いろんな人に出てきてもらってて、はいはい、ただ1話だけちょっとなかったんですね、そのリアルのインタビュー編が、
うんうん、
なので今回ちょっと撮りまして、うん、その
なるほど、
あ、リアルなものを、
はい、リアルな社員の声、
うん、あ、
はい、どういう職種でしたっけ、
うん、とですね、うん、営業と営業技術と、はい、うんうん、設計開発と製造の方にインタビューしました。
そうです。
なんかそういうリアルインタビューってよくなんか月9のドラマとかでもありますよね。その本編と違って、
あ、
ね、こう聞いたりしてるじゃないですか。主役の方とかね含めて周りの方とかに、なんかそういうことですよね。要するにちょっと違うインタビュー。
そうです、そうです。なのでちょっとリアルな社員に声を聞いて、うん、まあ、ブランデッドムービーももちろん社員が、うん、まあ、女優さんとか俳優さんとは別で、うんうん、出てるんですけども、
そう、ね、チラチラっとね、そ
う、なんか役者としてねちょっと出てるんですけれども、うん、まあ、それとは別で本当にインタビューで実際の
ムービーの誕生秘話みたいなことやね、どっちかというと。
そうですね、
こういう人たちが元になってこの物語を紡いだっていう風に見てもらう、
そうですね、
っていうのがだいぶ変わるかもしれないですね、印象が。
だから実際見たけど、あの辺は本当にリアルに私たちも感じてるとこですとか言ったりとか、ね、こう、そうですね、こういう感じなんですよっていうのをちゃんと話してもらうみたいな、
うん、なので本当にその、まあ、実際 の, うちの方のことを知りたいなっていう方はぜひリアル編も見ていただくと、うん、まあ、より楽しめるのかなとか、日清電機分かるんじゃないかなって思うので、うん、まあ、今回作ったので、ぜひ、まあ、そちらも通じて、まあ、1話から4話も公開してるので、
なるほど、
見て注目してほしいなと、そういうふうに思ってます、
はい、すごいね、これもうちょっと多分ラジオの旅に見に行ってて、うん、次はいつなんやと思ってる人もいれば、
嬉しいですね、
嬉しい、嬉しいです、
あれが、あ、え、あのインタビューもあんのってなって、位置ないやんって思ってた人がいるかもしれんからうんうん、うん、それ朗報やね、
本当ですね、
ぜひぜひ、やっぱりね、 入ったばかりだったらね、難しくなかった職種というか 業種か、
はい、ね、難しかったですね。
インフラって難しいよね、なんか、ね、
はい、
何してるのかな。
なんですけど、あのブランデッドムービーを見ることによって、うんうん、こういうニッチな業界で、うんうん、どういうことが、受変電設備がどういうところで扱われていて、うん、どういうなんですかね、社会にどう貢献しているかっていうところが非常に分かりやすく簡単に、
はいはいはい、社内の人にとってもめっちゃ、は
い、うん、そうですね、
あ、そうですね、社内 の方も見てもらってるので、うんうんうん、まあ、両方ね、まあ、あの見てもらってるんですけ ど、
なるほど、ね、
よりなんかね、あのやっぱ映像をすることによって日清電機ってどういう風な製品を作ってるのかなとか、はいはい、どういう社員がいて、うんうん、どういう考えだったりとか、ね、どういう仕事してるっていうところが伝わるんじゃないかなと思って、はい、
意外と自分の部署以外分からんかったりするかもしれない、ね、
人数もね多いから、
うん、しかも次うちかもなって思ってる部署があるやろね
本当や、
そうそう、
なんかそうかもしれない
ね、それはそうじゃない、
そうや、なんかもしこの後ね、いろんなものがもし
出る系来たら出る系みたいな
あるかもしれない、みんなドキドキされてるかもしれないですよ
でも確かに出たいという社員の方も全然関係ない部署の方からですけど、お声いただいたりとか
する、
うん、まあなんかね、そう言っていただけるとありがたいな、
まあそうやな、
本当ですね、
まあ、全体はなかなか難しいとは言えね、やっぱり見てもらえてるの嬉しいよね、やりがいあるから、はい、
そうです、なのでね、ぜひ見てない方もちょっと興味がね、あんまりないなって思ってる方でもぜひ、ね、
いやいや、
ちょっとずつ見てほしいな
と、まあ、こうやってちょっとだけこう知ってる人の作ったものを見るっていうのは面白いので、見方をもう一回、どこに何て検索するのが一番いいですか、
はい、日清電機 のホームページのウェブの方 に特設サイトがありますので、はい、すぐ分かると思うんですけども、
うん、
そこでブランデッドムービー
らしさ、
いっぱい、はい、1話から4話載ってますので、ぜひぜひ
ぜひとも ね、これは
お正月に見ていただく感じでございますね、はいはい、わかりました、ちょっと時間が来てしまいましたが、はい、次の作品ができた折にはぜひ、
うん、またね、ちょっとまたまた、ね、できたらね、
はい、
ぜひぜひ、
ね、
頑張ってください、また来てください、
ありがとうございます、ありがとうございます、
すっかり女優っぽくなってまた来てくださるかもしれませんもう一度お名前お願いします、
はい、日清電機の竹本と
長谷川でした、
本日はどうもありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク、
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車、トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタ。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
もうね、うん、1月3日ということなんですけども、
はい、
もう早速ね、
うん、
私にね、
うん、
本当にエールを送ってくれてるような気持ちもするお便りが来てますよ。やぶれ傘さん、
ありがとうございます、
本当にありがとう。しんこさん、原田さん、
うん、
先日のお店当てクイズ、
うんうん、
ヒントが人と人とのつながりで、答えは、うん、はしご、はしごカフェ、
そう、はしごカフェね、
うん、花田さんは不正解でしたが、
そうそう、
その時のしんこさんが、
うん、
僕ペンチ言うたんですけどね、
そう、ペンチカフェ言うて
よ、その時のしんこさんが、
うんうん、
ブー、間違いです、そんなん人と人とのつながりに関係ありません
そんな言い方してませんけどね、
まるで小6の優等生が成績の悪い同級生男子をあざ笑うかのような、とっても意地悪な口調だったので、心底原田さんがかわいそうやと思いましたもう少しヒントを出してあげるとか、思いやりはないのでしょうか。慎吾さん、原田さん、この意地悪なクイズのパターン、
うん、
これからもその調子でお願いしますお笑いのポイント100点です。超おかしいやろ最後。
いやいや、でもね、ペンチはないわと思ってね。
ペンチをな、開いたら人っていう感じなんねん。
無理がありすぎる。やっぱり人と人のつながりっていうのでペンチって浮かぶのがびっくりする。
キュッて2つのものがつながってるから。むしろ
ブツって切るような感じしますやん、
なんや人の主観に土足で踏み入ってくのか。
なんかその辺でちょっとね全然ダメでしたけど。
いやそうですか、はい、いやわかりました。まあ本当にね、まあ気になるこのお便りの文言ありますよ、いろいろ、小6の優等生が炎上進行で、成績の悪い同級生の男子完全に僕のことですからね。ひどいお便りですよ本当にね。
いやいやいや、でもまああのクイズはねもっとあの本当にあの不正のないように頑張っていきたいと
不正もないしょんで俺別に
思っておりますよ
はい、わかりました、はい、まあ1年の最初やしさ、ちょっとさゆっくりさ今年どんなラジオやるみたいな話ね、
あなるほど、
していきましょうよ、これ、まあ、クイズは1個さ、強化クイズ強化年、ね、宣言1個出てますからね。
私ねそれ言いたかったことがあるんですよ。
何何何、
やっぱり、あのよく私たち打ち合わせするじゃないですか、
はいはい、
で打ち合わせとかユニオンに来たりとかいろいろあるんですよ。その時にちょっといろんな店行くでしょ、店お店
僕ら、
はいはいはい、なんかそこで割といろんな出来事があると思うんですよ。
あ僕らが打ち合わせに行ったお店で起こった出来事。
そうですそうです、そのあれ結構面白いんで、紹介したいことが結構あるんです私原田さんといて。何何、いろんなハプニングがいろいろあったりも。いやも
うそんなことしていいの。
いいじゃないですか。
あなたのもうひどい話がいっぱい出てくるよ打ち合わせのなんか。
ひどくはないですけど、やっぱり勘違いしてたこともあるし、なんかいろいろ、
もうほんまもう自分窮地に立ちますよそんなこと言うたら。
そんなことないです。でもこんなあのお店美味しかった、こんなこともありました、ガハハっていうことですよ。もちろんガハハの話なんですけど、
ガハハな、
そういうことはやっぱりいろいろと、例えば私がこれを頼みたかったのに原さんがこれを頼んで失敗したとかあるでしょ、いろいろそういうことも。
え、どういうこと。
いろいろあるんですよ。
何がそう、
なんかそういうね話は皆さんにちょっと私はバラしていきたいと思っているので。
いやだからほんま損するで、バラし合いしたら。
そうかな。いやいやいや、ま、原田さんの方が暴露されることは多いと思いますそれはやっぱり。
わかりました、これも1年間のね一つの一つ目、
一つ目
ね、私たちが打ち合わせで出会ったちょっと変わった話、
そう、お店での出
来事、お店でのハプニング、
ハプニングとか、
ハプニング打ち合わせ、
ハプニング打ち合わせとか、
ハプニング打ち合わせのコーナーね。
そういうのはやっぱり、
ね、いいじゃないですか。
いいじゃないですか、
まあもう一個はもう一個というか、これはもうあのリスナーの皆さんと共に、確実に思っているし、約束もしたことですけど、やっぱ今年も公開生放送
絶対したいですね、
したいというね、 KBS ホール、もうたくさんの人に来ていただくにはどうしたらいいか、
ほんまや、
これを今ね僕らはかなり考えてるんですよ。
いやもう今年もねすごく増えて嬉しかったんですけど ね、あ去年か、
去年
もう去年のことだよね、
いっぱい来ていただいてるっていうことと、でもこうやったらもっと来てくれはんのちゃうかとか、もっと来やすくなるんちゃうかとかね、ただチケットの値段も含めて、いっぱい相談しながら、
そうしましょう、
やりたいなっていうのが一個ですよね。
相談したい、相談したい。
あとはまあね、そういうこう皆さんの前でわーってやる、たくさんの人が集まってもいいし、小さいオフ会みたいなのもやってみたいけどな。
ああ、いやそれはやりたかったんです。去年の年末にも私言いましたけど、本当にちょっと会って話をしたいなという思ってます、リスナーの方と。
どんな話したいの。
いやもういろいろね、はい、日常のことでも半径のことでも
原田さん
の
ことでも。どんなこと考えていらっしゃるんですか。
そうなんです、もういっぱいお話はすごくしたくて。
なるほどね、園長さんはすごくそういう意味ではしっかり人の話を聞かはりもますからね
好き、聞くのが、
ね、はい、もう僕はもうすぐどのコーナーが一番好きとか乱暴な質問
今日一番良かった曲はとかね、
曲どれ言うてね、
ばっかり聞かはる。
いい曲なかったら答えられませんやんかみたいなね、質問になっちゃうことが多いですけど ね、
またゲストの方もいっぱい今年もねたくさんお呼びして。
まあね、そうね、ゲストの方は本当にやっぱり多種多様な人来ていただいてますから。
そうなんですよ、だからもうね、
これどうなん、こういう人も呼んでいただきたいとかも、お便りで
本当ですね、
紹介してもらったりしてね、
あったら言ってください。
まあ皆さんと一緒に番組を作っていきたいなという思いを非常に強く持っているし、時間的には、時間的にっていうか僕らの番組ってもう7年とかね、
そうなんです、
そういう時間になってきてますから、もう新しいことも、今までのものを大事にしながらやっていきたいと
というふうに思う2026年でございます、
はい。
いろんなアイデアも含め感想も、こんなふうにみんなで会いたいですよねというアイデアも含めお便りを送っていただきたいと思います、
はい。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。サイン付きです、全然遠慮せずに何回でも書いてきてほしいと思います。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所と名前忘れず間違わずしっかり書いてください。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。